これが本来のサンドイッチなんじゃない。
シーリングライトの数、保存の法則とかありそう。
雨の頻度ぐらい
思っとる倍ぐらい。
オフェさん、オフェさん来たぞ。オフェさん
君面白いじゃないか。
ちなみに朝アンコフの
スーパータツマです。
スペシャル翔太郎です。
この番組喫茶おばちは喫茶店好きの2人が気になることを日々のあれこれを残していく番組です。今週もコーヒー1杯ほど付き合いください。
お願いします。
我らが関ジャニ∞の名前が変わりまして。
おお、そういうこと。
スーパー8となりまして、
ほう、
先日ですね、2月4日に発表だったかな、関ジャニ∞デビュー20年でシングル50枚出して改名です。
なんか年末の歌番組とかはそのままの名前で出たからもう変わんないんかと思ってた。
12月頭ぐらいにもうほぼほぼ決まってますみたいなアナウンスが流れて、
あとは
こう権利関係的なところを整理したら発表みたいなところで、
ああそういうことか、
まあ、1月末に最後というか50枚目のシングル出すの決まってたから、まあ、そこまでは関ジャニ∞で活動だったって決めてたのかなといったところですね。はい、
忘れちゃったけどね、変える人たちはもう変えてたじゃん、秋ぐらいに。
そうね、あのジャニーズ WEST はウエストになりまして、
そうそう、それそれ
で、ジャニーズジュニアはジュニアになって、かな、あとあれだね、あの YouTube のジャニのチャンネルはヨニのチャンネルに変わって、
うまいよねそこ
ね、ぐらいかな。あとはセクシーゾーンが名前を変えるって言ってて、もうすぐ発表かな。
んそっかそっか、時間差あるんだね。あの時期にバーってもう変える人は変えて、変えない人は変えないんかと外野的には思ってました。
セクシーゾーンはちょっと理由が違って、まあ、海外で活動するにあたって名前が不便になることが多いから変えるっていう理由だったんだけど、
まあ、よかった、時代アップデートもいろんな意味で、
そうそうそう、
時代アップデートで、
まあ、関ジャニについては一般的には関ジャニ関ジャニと呼ばれていますけども、
うん、
ファンはエイトと呼ぶし、ファンネームがエイターなので、スーパーエイトでエイト部分が残ったのはファンとしては非常に嬉しいがいと思います。
そうね、それ確かにかなりエイターたちは嬉しいところだよね。
そうそう、なんかそこは結構これまでもこうライブでエイターに向けてみたいな曲があったりしたりしたから、
はいはい、
なんかそういうのも残してくれつつ、
うん、
あとはまあその解明の流れで消すべきところを消して短くする名前みたいなことが多かったので、ジャニーズ WEST もウエストになって、ウエストにピリオドがついたのかな、
うんうん、
なのでまあ8が最有力だと思ってたんですけど、スーパーがつきました。
確かにそうなのよ、8でなんかね、流れ的に8になるのかなってちょっと思ってたよ。
スーパーサイヤ人になったら強くなるでしょっていうのでスーパーがついた模様です。
それがまた8っぽくていいね。
そうそうそう、
ちょっとアホ乗りというか
すごいね、 しっくりくるというか、すんなり受け入れられる流れで結構びっくりした。
あー、らしくていい、
変わっちまった感がないので嬉しい限りです。
年末は NHK ですわ。
マドラーネームももさん、辰馬さん、翔太郎さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しい放送ありがとうございます。家事や移動中のお供に聞かせてもらっています。私がほぼ8に出会えたのは青山美智子さんの月の立つ林でという本がきっかけでした。
ほう。
とあるポッドキャストを中心にストーリーが展開する内容なのですが、それでポッドキャストに興味を持ってこちらにたどり着きました。
ほう。
そんな私が最近読んだ本でこれってほぼ8っぽいなぁと思った作品を2点ご紹介したいと思います。
おう。
まずは小野寺文則さんの銀座に住むにはまだ早いです。こちらは一定の条件で不動産検索をしてヒットした物件の周りを徒歩で散策して近くの喫茶店でコーヒーを飲んで閉めるというのを東京23区を1区ずつ歩くというエッセイ。
おもろ。
日々歩くのが趣味だという作者さんがかなりの距離を歩いて物件の近隣をレポートしてくれています。
おう。
次に原田ひかさんの喫茶おじさん、壁にぶつかった時にへこんだ気持ちを喫茶店を巡ることで慰められもう少し頑張ってみようと進んでいく物語。食べ物の描写に定評のある作家さんなのですが、出てくる喫茶店がほぼ実在のお店なので検索しながら読みました。 ほぼ過去回全クリできていないのでもっと出てきているかもしれませんが、ほぼ8でも話題に出たお店がいくつか出てきたので、お二人に読んでもらえたらより共感してもらえるんじゃないかなと思い、お便りを書かせていただきました。時節柄くれぐれもご自愛くださいませ。では
ありがとうございます。
どっちも喫茶店名が出てくるんだね、おそらく。
そんな感じがしていますね。銀座に住むのはまだ早いわ、まあ、エッセイだもんね。事実なんでしょうけども、
ああ、はあ、
これお便りいただいて、
うん、
すぐに3冊買いました。
おお、
届いたばっかなので積んでありますけども、また
1個借りようか貸してくださいいやすいません貸してください
あ、そうだよね、そうだよね、あ、うん、そうだよね、
うん、読まなさそうなって言い方もあれだけど、なんか順番的に
順が遅くなりそう
な
んですね。
遅くなりそう
なんです。そう、今年は活字というより小説エッセイをと多めに読もうかなという年にしようと思っていた矢先だったので、う
ん、
即買いでしたわ。でもうね、小説みたいなものにそう触れてこなかったので、3作者とも初めましてなんですけど、
うん、俺も初めましてだ。
銀座に住むのはまだ早いの、物件検索してその周辺散策するの普通にやりたいよね。
うん、これまず企画面白いよね。
内見までしたいよね
内見してたね、達もすれば。
あ、最近やってる。
あ、やってる。
もちろんいいとこがあれば引っ越そうっていう前提はありつつ、
うん、
こう夜ポチポチして数も見たり、なんか独特な物件を扱う不動産サイトを見たりしていますね、
はい
はい、あれだ、世田谷の松陰神社っていうあんま大きくない駅のとこ行って
今の駅名
お松陰神社駅。
へえ、神社駅。
うん、松陰神社前かな、世田谷線の駅でね。
へえ、あ、世田谷線か、いいじゃん。
そうそうそう、
東急世田谷線の、うん、
でっかい町なんだけど、商店街があって、肉や魚屋、八百屋みたいなとこ回って買い物するような生活を想像できる町で、
はいはい、
でなんか話を聞くと、ここ10年ぐらいで古いお店、潰れちゃったお店のとこに若い人が入ってきて、ちょっとこじゃれた飲食ができたりしてるような町みたいなのがあって、
あるね。
なんか良さげでしたね。そんなことをたくさんしている一冊なんであろうと想像してウキウキしておりますよ、ね、今。
ああ、いいね。もちろん上手な文章書けて、面白い文章書けるのが前提だけど、それ繰り返して職業にしてるの、ね、いいわ、かっこいいというか。
喫茶おじさん、喫茶おじさん、喫茶おじさんはおじさんが店名だね
喫茶おじさん、そうだね。
めぐるおじさんの中多分喫茶おじさんだね。
喫茶おじさんで、
まあ、およそ我々みたいなもんだからあれなんだけどまあでもももさんがおっしゃる通り、おそらく食べ物の描写が上手なんでしょうね。
うん、
これ我々は楽しむだけじゃなくて学ぶべき事項が多々ありそうな感じがしております
確かに、教えてください、学ばせてください、ここで学ばさせてください。
いつも入店から退店までの時系列をなぞるだけで紹介しているようなもんだから
エッセイと言うにはほど上手じゃない。
日記も日記よ、
うん、本当日記ね。
なので読むの楽しみに寝かしてあります。すぐ読みます、
うんうん、
ポッドキャストに入ってくるのはそもそも本から入ってくるのも不思議だけどね。
なんかまあそうだね、
Spotify 音楽流し何検索してたらポッドキャストってあるぞとか、うん、Apple iPhone のプリインストールでポッドキャストってアプリがあるから、なんじゃこれはで触ってみるとか、
うん、
でなんかたまたま入ってくるみたいなやつは結構聞くけど、小説からポッドキャストに流れてくるもんなんですね、
うん、
ていうかそっからほぼ8まで来るもんなんですね。
いや、そうね、ほぼ8にたどり着いたのがまた面白いよね。
どこか検索したら野生のほぼ8が落ちてたんかな
おポッドキャスト調べようでほぼ8ってな、知名度的に我々より上に出てくるだろうのがいっぱい思いつくからさ、
まあ、5万とありますわね。
ね、
どっかのタイミングでたまたまランキンググッて上がった時に見つけてもらえたのか。あ、まあまあでもね、我々もぼちぼちの長さやってきて結構な数があるので、
うん、
全クリを何マストのゴールとしなくても全然良いので、
あ、まあ確かに
気が向く時に気になるタイトルをぼちぼちしてい いただければよろしいかなと思っております。
うん、
ちなみに、ね、本を紹介して小説を紹介していただいた流れなのでですけど、うん、僕は今年は映画はもちろんですけども小説をたくさん読みたいなと思っておりますので、皆さんおすすめがあればぜひぜひいろんな手段を使って教えていただければと思います。
あ、俺なんかさ去年から今年、うん、旅行行くとちょっとその土地の、例えば岩手行くと宮沢賢治が有名人で、有名な子の、
はいはいはい、
名人で、で、うん、文化的旅雑誌、文化的要素を含めた旅行雑誌、旅行本みたいなの開くと、まあ、宮沢賢治のこれを感じようみたいな、宮沢賢治の聖地巡りじゃないけど街ですよ、はいはいはい、ここはみたいな、こういうところからそういう文化みたいな、うん、なんかまあ偉人クラスの著者の本って青空文庫でただでサクッと読めるから、なんか、
はいはいはい、
そこから読もうと思ってサファリのタブの中にいっぱい埋もれてる。
いいじゃん、積んどくってことだね。
そうそうそう、タブ読で
積んタブね、
積んタブか、積んタブしてます。というわけで、マドラーネームももさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。キッチャモモ
ハチ、いや、アジアカップ終わっちゃったね。
アジアカップサッカー
日本代表お疲れ様でした。
うん、お疲れ様でした。やってたね。
やってたでしょ。で今タズマの反応微妙だったけど、
そうね、先に言っちゃうけど絶対に熱量が違うのはごめんね。
そうそう、いやでもね、タズマだけじゃなくていろんなとこで方々で昨日アジアカップでしたけどとか、アジアカップだったよねとか言っても、うん、何のみたいな。そのまずワードもそんなに多分流通してないじゃない。
そうね、浸透はしてないと思う。
浸透してない。そう、サッカーってパッと分かんないし。
何なんだろうね、今回俺のタイムラインにはあんまり登場しなかったな。
毎回です。
いや俺ね、前のアジアカップの時は周りが湧いてた覚えあんの。
あ、ほんと、そんなアジアカップあった。
俺のタイムラインがこの数年で変わった。アジアカップって何年に1回やってる。
おー、いい質問です。4年に1回です。
あー、で4年前は湧いてたんだな、多分
ワールドカップの次の年。
あ、違うわ、あれだ、4年前は俺シェアハウス住んでたから、シェアハウスのサッカー好きが湧いててみんなで見てたんだわ。
あー、タイムラインじゃないか。
うん、で多分自分でも追ってタイムラインに出るようになってたんだと思う。
うんうんうん、
あー、すっきりした。
まあ、翔太郎家はアジアカップに熱を上げる家系なので。
なるほど、親父さんも好きでよく見ると。
いや、まあ、まあ坂見の俺と親父だけなんだけど。
あ、そうなんだ。
親父がね、なんかアジアカップ好きでね、で俺がちっちゃい頃サッカーやってたから、まあ サッカー見るってなった。なんか兄貴あんま見る人じゃなかったから、俺と親父2人で見てていつも。
へえ、
アジアカップ翔太郎アジアカップやるぞ、2時から、今日サウジアラビア戦だからって言って、なんか2時に2人で起きて見てたんだ。
なんで。
アジアカップに親父が熱を上げる理由は、なんか多分ワールドカップのこう派手な感じよりも、なんかアジアカップのが、まあ言ったら勝てる確率ちょっと高いし、けどなんかそんな簡単に勝てんし、なんかねヒリヒリしてるんですよ、泥臭いというか。
優勝とか結構上位も可能性がありつつ、日本が頭何個分ずば抜けてるわけでもないみたいなところに見応えを感じているわけですね。
まあ優勝が県内っていうのは1個あると思うけど、でもなんかね、アジアの試合の方がね、うん、私なんかね、ドイツに勝ったって喜ぶよりも、なんかアジアのヒリヒリしたこう転げ回ってる、すぐ転んで時間稼ぐなんかアジアの戦いの方がなんか好きなんだよね。これこれみたいな感じで。
あ、そうなの。
お、
上手にテンポよくパス回しでゴール前行くとかじゃなくて、削り合いに近いものを。
そうそう、まあまあ強いはずの日本がそんなに簡単に勝てない中東の国とか、次の方をなんか楽しんでる節があって、
へえ、
完全に俺はそれに教育を受けて。
はいはいはい、あ、そういうことだったのね。
うん、それでね、アジアカップって言われたらみんなかん、盛り上がらなかんみたいな。
前回、まあ、前回はジンさんが来たから2週連続で撮ったから、2週連続じゃない、2週分1回で撮ったから、
うん、
先週分は我々収録をしてないんだけど、 その時に翔太郎が先週の日程調整お話してて、水曜日はアジアカップみたいからずらしたいって言ってて、まあ4年に一遍だからほぼ八重は前回のアジアカップの時やってなかったから、
ああ本当だ、初だね、
うん、初めてのずらし方と思ってスポーツでずらす時っていうか、スポーツめっちゃ見たいって、俺は世界大会がほとんどだから WBC とかワールドカップとか、
はいはいはい、
俺なんかそんくらいで湧いてる時に一緒に見るぐらいのスポーツファンなので、
うんうんうん、
アジアカップ最優先の人初めて見たと思って
まああの4年後3年後もよろしく。
そうですね、
あの今年ねアジアカップ多分コロナで日程ずれてワールドカップの翌々年になってるのかな、
2023だったのが4にずれた、
1月とかやってるもんね、だから多分ずれて、うん、この2024年入っちゃったとかだったと思う。
おそらく次は2027、
おそらく26にワールドカップやって7アジアカップのはず、
はいはいはい、きっとね、その頃にまた収録日がずれるかもしれない、
ね、はい、ちょっと配信が滞るかもですが、
アジアカップでアジア開催だからギリ見れる場所時間っていうのもあるよね
確かに昼とかにはやらんのよ、確かに確かに、
こっちの時間で深夜とか ね、ヨーロッパリーグとかよくやってるけど、
でもね中東の方行くとヨーロッパに寄ってくからちょっと遅くなって、
まあ1時2時スタートだから
深夜は起きれるんだ、昼が困るんだ見れんから。
ああそういうことか、深夜は別にアメリカとかになってくるとマジで見れないわけね。
アメリカになってくると困るね、あの全然お酒飲まない人だろうかね、初めてハブで見たんだけど
珍しい、
うん、ただねやっぱアジアカップだけあってね、そこまでなんかウェイウェイしてなくて、あのちょうどよかった
ユニフォーム着てほっぺに日の丸書いてる人はいなかった。
ああ本当に一部、うん、その大学生が、あの、ああそういえば今日やってんじゃん、見に行こうぜみたいな感じのテンションはそんなにおらず、
はいはいはいはい、
おじさんたちがって感じだった、
ね、なんかいいね、なんかお祭りムードに乗っかりたいよりはちゃんとサッカー見たいの方が多かった
の
か
な。あそうそう、お祭り優先の人は少なかったかな気がして、
へえ、いい見方してるね、うん、いい大会なのかもね
そう翔太郎的、いい、ありがとうありがとう、ちょっと伝わったのかな、なんか翔太郎が救う理由が
ハマれる条件が結構揃っている感じがして、へえってな
った、ほどいい大会です。
喫茶ほぼ8、
焼肉キング最高だったね
えすごいじゃん、アジアカップと焼肉キング今同列で喋って
るいや、そうね、俺のさこのほぼ8用のちょっと日々のことメモってるのよ、何があったっていうのを、うん、今度話そうっていうの、
うん、
先週のメモかな、アジアカップ最高と焼肉キング最高の2行だから、うん、あのこうなるのよ
多分あれは一言感想のボケブラリーの幅がちょっと狭かったねいやよかったね、
よかったです、あの焼肉キングってご存知ですかね、
あんまり店舗多くなさそうだけどどうなんだろうね、
そんなにないと思うから、そんなに知名度ないと思う、
47都道府県とまではいかなさそうだけど、まああの焼肉食べ放題ですわ、4,000〜5,000円ぐらいかな、
4,000〜5,000円飲み放題つけて5,000円ぐらいかな、
大学生がキャンプの帰りに疲れたねで寄ってくとこには抜群にいいと
か、それはそれは俺らの俺らのストーリーすぎるでしょ、
もう初めて行ったキングがあの時めちゃくちゃ良かったのだけ覚えてたもん、ね、
そうなんだ、そうなんですよ、我々俺と達馬と、まあ、友達数人で行くキャンプが恒例のキャンプがあって、それの帰り、うん、もう全部片付け終わって風呂入って、じゃあ最後飯食うかで、あのまあ2日連続肉だろうっていう思いつつも焼肉行くんだけど
確かに
肉バーベキューじゃないわ、キャンプの2日目の帰りに行く焼肉キングが、ね、めっちゃ良くて、
2016か17ぐらいに行った時
ですよね、そうそう、
めちゃくちゃ良かった、
我々も知ったの結構後なんよ、これみんな知ってるかなとか言いつつ、
本当に 俺その時に知ったもん、
俺もあの時25ぐらい、あ3,4ぐらいか、
うん、
でなんかまあそれ以来我々はキング好きになりまして、
まあ、1回しか行ってないんだけどね
なんで2回目も行ってよ、浜松でも行ってよ、
え
じゃあ3回目か、
そうね。
え、2回、3回、
久しぶりに
3回しか行ったよな。
俺4回目。
あ、そっか。
その時の曲あり、11月ぐらいにこっちで友達と飯行くかってなって、俺車あったからとりあえず集合だけしてどうするってなった時に、ポツンと友達がキング行きますみたいな言ってきて、
おい、
わ、今完璧にそれだわみたいなテンションちょうど俺はあの1年のダイエット一旦区切りついたぐらいで、我慢してたものものをまあいいでしょうっていうぐらいの気持ちだった時に、
はいはいはい、
毎回車でコストコとか映画館行く途中にキングあんのよ、
うん、
俺もダイエット終わったら行くって思ってて、とって食べ放題だからね、2人で行くよりもっと人数いた方が楽しいから、
そうそうそう、あれは大人数で行くもん、
そう、その車って友達集めて集まった時にキング行くって時にそれしかないって言ってでその話を収録前後ぐらい翔太郎して行かなあかんわってなって、
そうそうそうそう、
だから俺この3ヶ月で2回行ってる、急に意味わかんないスパンだって
予約したんだっけ、
12月頭か半ばぐらいに1月末の予約してたもん
いやバッチリやん。いやで席 取りたかったんだけど、なんだっけ、変な仕組みって言ったら怒られるんだけど、ね、
そう、
最近ちょいちょい
変な仕組みだよあれは
でも俺最近もう一個それ見て、あ、キング方式だと思っちゃったけど、
うん、
まあでも確かに理にかなってるというか、まあまあまあ
予約時間に案内されるじゃなくて、予約時間に待ち列、待機列の先頭にしますよっていう予約の仕方、うんうんうん、だから8時に予約したら8時に何名でお待ちのみたいになるわけじゃなくて、
はいはいはい、
8時の時点で次に席が空いたら案内される、
はいはいはい、いい、いや、まあそれでいいよねって思う、もうその、
まあ、そうね、店側からしたらずっと埋めれるもんね、
そうそう、回転率系のお店であればそれでいいよね
確かに食べ放題だから時間決まってるしね、
うん、それでいいよ。で、どこのキングに行ったんですか。
焼肉キング駒沢公園店ですね。
その近くには何があったんですか。
コメダコーヒー駒沢公園店とおかげやん駒沢公園店ですね、まあ、ハイブリッドコメダです
わ。あれすごいね、なんか思ったより大きかった俺
あれかっこいいよね、
かっこいい、存在は知ってたけどなんかもっと平面だと思ってた。
じゃあね、あのピロティ方式で1階部分が駐車となって、で入り口が1個あって、階段登ると入り口があって、右行くとおかげが、左行くと米田っていう、
うん、なんか教会ぐらいなんか屋根高かったわ、
ね、なんか鋭利な屋根だった
よね、鋭利だ、
トゲじゃない、尖っている鋭利な屋根が3つ連なって、
うん、
あ、かっこいいんですよ、
うん、
いいスポットなんだけどね、いかんせん駅から遠い
めっちゃ歩いたわ。
東急田園都市線の駒沢大学駅かな、
うん、
がおそらく最寄りで、そこから駒沢公園を
中突っ切っての
反対側、駒沢公園突っ切っていかなあかんから
20分ぐらい、
う
ん、帰り、俺なんか帰りの便がいいからで、自由が丘駅、東急、
はいはいはい、
東横線の乗り換え駅の、
そうね、
自由が丘まで歩くかっつって歩いたら、うん、ほぼ1時間かかったね、うん、
あ、ちゃんと遠いね、
なんか、いや歩く距離じゃなかったと思って
失敗、
みんなと喋りながら歩いたからいいけど、でもね、いい郊外が広がってたから、それ見れたらすごいよかった。住みたみたいな、
そうね、
ツインの住みか、公園
も楽しいしね、ツインの住みかには高いけどね、
そう、高
い、世田谷ですから、
いや高いよ、あれがここに実家あったらええなぐらい、
あそこに実家あったらええな
低層マンションとかあってさ、いや、な、低い、
そうなのよ、低層マンションの方が高いみたいな概念知らんかったしねそうなんで、東京出てきてから知ったわ。
あ、まあ確かにね、その東京の低層マンションは空間を贅沢に使ってるの低層だもんね。で、今週の喫茶は、駒沢公園、駒沢、
あの行ってないのよ、あの日外から見てただけ で、
行くつもりしてたんだけどね、
行くつもりしてたよ、行くつもりしてたけど、あの食べ放題の後に米田なんか行けん
いや、俺ずっと見えてたんだよ、俺座る位置的に
見えてたね、
ずっと米田見えてたのに、年がいもなく食べ放題食べちゃった。
仕方がない、食べ放題にデザート含まれてんだもんそこで完了しちゃうよ
そうね、 いやまあいろいろありましたね、食べ放題も。もういい、もういいけど別に。いやでも俺終わり際に頼んだね、たこ焼きが。俺たこ焼き頼んだって言ったらみんなから「え今?」とか言われたんだけど、テーブルに着いた瞬
間、意味わかんなかったもん。
テーブルに着いた瞬間一瞬でなくなったのは俺ちょっと勝利優越感あったよ。
俺はさ、まあ、肉を適当に頼むはいいのよ、
はいはい、
おそらく、まあ、6人で行ったから、うんまあ、誰か食べるだろうと思って、うん、1人前ずつとかちょっとずつね、うん、いろいろ頼むみたいなことはあると思うの、はいはい、食べ放題だし時間限られてるからパパっていっちゃいますねみたいなことあっていいと思うんだけど、
うんうん、
誰か食べるでしょうの気持ちでたこ焼きをオーダーする勇気俺にはないなと思って。あれは一つは自分で食べようとしてた、
俺が食べてもいいし食べたい人が食べてくれればいいなと。
ね、最悪自分で回収するけど、うん、みんなでつつきましょうみたいなことね。
そうそうそう、
終盤も終盤でね、レサと食べてる人もいるぐらいの時間で
そうそうそう、
突然の粉物と思って、今ってなったもん。
たこ焼きとなんだっけ、
チヂミ。
そうそうそう、
あれ不思議不思議、あれ不思議
不思議オーダーしたんだけどね、死んでなくなったからね。いや
はけたね、
やっぱ食べたかったんだね、間に挟む
のに。
食べたかったじゃないんだけど、
そうなの、
手伸びちゃった、
あれば食べるみたいなもんだったんだろうね、きっと。
手伸びたね。いやあれ俺いい仕事したなって今も噛み締めてる、
はけてよかったと思うんだけど、味を締めてはダメですよとは言いたい
そうですか。
なんでぜひ東京にお越しの際は、東京にお住まいの方も駒沢公園のホットスポット焼肉キング米田コーヒーおかげやんのところ行ってみてください、う
ん、だいぶ前に、ね、一回辰馬が紹介してくれたんだけど、改めて見てこれはいかなかんってなったんで、再度押しておきます、うん、
エンディングです。今週の喫茶はどちらですか。
お茶の水駅徒歩1分にある、
おお、シティだ、
コーヒー穂高ですね。
穂高、稲穂の穂に学っていう字、
いや稲穂の穂に高い、穂高、穂高だ、穂
高、高い低いの高いで穂高
だじゃないな、濁濁らないです、穂高、
穂高、コーヒー穂高、
飛騨の方にある、なんかなんだかんだ名前聞く、中部地方にいると名前聞く気がするんだけど、
なんか初めて聞くワードではなさそうぐらいのおぼろげな記憶ですが、穂高
連峰、槍ヶ岳とかあの辺の穂高と同じ感じです。うん、
うん、
まあ、多分山の名前なんだろうってから取ってるんだろうって思うぐらいの、もうロッジ、木の小屋館、丸太小屋館。
ここは建物は
ちゃんと建物引いてみたいけど、ビルの1階的なとこに、
そのあそうなんだ、
壁と外装がこの木で、
へえ、
戸建てじゃないと、うん、戸建てじゃないな、雑居ビル、4階建てぐらいの雑居ビルの1階にこう外壁とか入り口とか、うんうんうん、あと中入るともう完全にあロッジだみたいな感じの作りしてるお店で、
すごいね、外まで自由にやってんだね。なんかお茶の水のイメージ割とオフィスビルも割とあるぐらいの気持ちだったけど、
まあまあ駅前だけどギター屋さんいっぱい並んでるやん、
あるね、
ギター屋さんの脇道1個入ったとこにあるみたいなイメージ、
はい、はいはいはい、なるほどなるほど、
で、が行った時ちょうど席ちょうどぐらいまでて、俺座ってちょうどなくなるぐらいの具合で朝行ったんだよね。ちょっと違うところの話もしちゃうと、山の上ホテルっていうのがお茶の水にあって、
いいとこですね。
前ジンさんが1回前のジンさんが言ってたの、純ホテル巡り
はいはいはい、
で最初に行ったとこかな、それが
山の上ホテルも入ってんだ、それに、
あれ確か入ってたと思う、
まあ、でもなんか古いクラシックな雰囲気のあるホテルですよね。
そうそう、でそれがなんかもう老朽化なんか理由忘れちゃったけど、それでとそろそろ閉じるってことで、
うん、
それの喫茶室に行きたいなと思って、開店の30分前に行ったらもう70組待ちですとか言われて、
すご
い、東京のマダムにもうマダムたちが並んでたのよ。
徹夜組とかおるんちゃう、それ
平日行ったよ、平日休みだから俺、
お
平日行ったのに、もうなんか、まあ、マダムたちの青春の頃からあったとしたらもうみんな殺到するわなと思って、
まあ、亡くなるなら最後にが募ってんのかな今。
そう、クラシックホテル長いことあっただろうかな、あそこに、
はいはいはい、
東京中の人にそしたらもう70組だからもう 諦め、うん、で大人水駅戻ってきたらそういえばピンついてるとこあるなで入ってモーニング食べようと思ったけど、
うん、
モーニングではなかった。ただコーヒーとトーストを頼んだかな。トーストセットだったかな。
あーコーヒーにタダでついてくるではなく、
うん、なんかねもう本当に静かにずっとそこに佇んでる喫茶店って感じだった。でもね、だから特に細工というかあの商売機もなく、あのモーニングやってますとか看板とかでかでか書いてるわけでもなく、ただそこにあるから人が出入りしてるぐらいの、なんだろうな、
店の方もメニュー取って提供だけして静かに立ってるみたいなこと。
ただやっぱね場所もいいからか人の出入りも激しいからか店員さん結構いっぱいいて、多分マスターであるおじいちゃんと、
俺かウェイターさん、
あそうそうそうウェイターさんに近い人が一人と中で作ってる人が一人、マスターはなんかもう扉の前に座ってるみたいな、あのコーヒーとか入れてなかった。
へえすごい、まあ、なんか看板やってんね。
そうそうそうそう看板マスターだったから、でお会計はマスターがやってたけど、
はいはいはい、
ウェイターさんが手空いてたらウェイターさんがやるけど、ウェイターさんが手空いてなかったらマスターが案内してくれ。
うん、
でもそんな大きくないの、 10席11席ぐらいで、
ああえそんなだね。
テーブルがか11テーブル卓ぐらいで、
ああそうだか、ああぼっちぼっちの広さで、
なんかね、いやまあ10秒いや8秒で一周できそうなぐらいの店内比較的正方形。
ああ一周できるんだね。
そうそう二通路、あのうん一周できるのあの
その細長で行って帰ってのカウンターとテーブル席とかじゃなくて、
ああじゃなくてじゃなくて、
平日朝でほぼ満席ってすごいね。
うんそうなので、
なんか属性が分からんな。
大学生も行って、あそこ大学いっぱいあるからさ、大学生も行って、はいはいはい、でも会社員っぽい人もいて、地元のおじいちゃんっぽい人もいて、マダムっぽい人もいて、でほぼ全属性いた。
へえ老若男女
で一つ空いたら次の人入ってきてみたいな、なんかちょうど並んでないんだけどジャストみたいな、
もうなんかすごいね意思を感じるね。
おなんか街にフィットしてる、その空間にフィットしてるような感じ、ね、
へ
え、なんか冬の朝にちょうどよかった。明るすぎず、米田ほど明るすぎず、
はいはい、
ほんとね、なんか街中なんだけど、まあ、そんなに日が入んないのもあってか、ロッジ感は本当にあって良きでした。ライトランプとかかな、ランプとかがいい雰囲気だから、
なんか平日朝からにぎわうというか満席なのがやっぱ不思議だから行ってみたいね。平日朝に行けないね。
あなかなか行けない、仕事前、
平日朝でそれだと休日になるとまた話が変わりそうだしね。
あそうなんだよ、なんか本当にあそこにフィットしてるから、ね、あのわざわざ行くというよりかはその時間にそこにいたら利用するぐらいで行ってほしい。
ルーティーンで行ってそうな人が多い感じするね、その雰囲気。
そう、それで回ってるよ。だから
ちょうど満席になって、うんうん、ちょうどいい感じで回ってそうな気もするよね。
そう、むちゃ人気店とか純喫茶特集で紹介されました、まあ、どっかでは載ってると思うけど、それで人気とかじゃなく、
うん、いいところ、
うん、JR 総武線中央線お茶の水駅前徒歩1分のコーヒーほたかぜひ
ぜひ。ということでこの番組喫茶おばちでは番組の感想、2人への質問、おすすめの小説エッセイ、焼肉キングの思い出などなどを募集しております。
アジアカップの思い出も、
ああそれだそれお便りフォームは番組の詳細エピソードの概要欄、ツイッターの固定ツイートにありますので、そちらからどしどしとお寄せください。 SNS、ツイッター、インスタグラム、どちらもアットマークほぼ8でやっております。感想ついてくださる際はシャープほぼ8、ほぼ8はカタカナで、エピソードのリンクもつけてくださるとこれ幸いにございます。他にお知らせはありますか？
ないです。
あの2月の2つ目の連休、2月23、うんうん、4、5かな、
はいはい、
あたりで僕はあの岡山に旅に出ます。
え、いついつ？
2月22 23 4、5、
お兄さん、へえ、
連休の1個前から休みを取りまして、
いいね、
マイルが切れそうだったので、
ああはいはいはい、
ちょっと駆け込みで取りまして、その辺をフラフラしているので、
桃太郎空港、はい、
お時間ある方いらっしゃればぜひお茶でも、
ヤクモだ、ヤクモ、
ヤクモってどこ行けんの？
出雲まで、日本海側へ連れてってくれる。
私今回も瀬戸内海側へ行く予定ですので。
ああ、じゃあマリンライナーだ。
それどこ行くの最後？
それは香川高松かな。
ああ高松、
2階建てだよ、2階建て。
熱っ、2階建てが一番いいからね。
たちも電車の2階だけやたらテンション上がるからね。
めっちゃ上がる。あとメゾネットのホテルとかも結構上がる。
そうね、半日間みたいなのが好きなんだね。
あ、一番楽しい、あんな。なのでお時間ある方ぜひ何かしらの手段で連絡いただければ、
はい、
合わせておすすめスポット、おすすめ喫茶などもいただければ、うん、できる限り回ってきますので、
うん、
何卒ということで、はい、喫茶終わっち、また来週昼下がりにお会いいたしましょう。バイバイ、
さよなら。